ラジオゼミナール、この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は田之内明美です。今回は地域政策学部准教授森田稔先生です。森田先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。森田先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは先生のご経歴について伺いたいと思います。先生はご出身はどちらでしょうか？
私群馬県の富岡市出身です。小学校、中学校、高校までは富岡市内でずっと過ごしてました。
はい、大学進学で富岡を出られたんでしょうか？
実は大学現役の時は一回失敗しまして、
はい、
浪人で東京に行きまして、そこからずっと東京で大学生活と大学院生活を過ごして、でこっちに来ましたっていう形です。
どんなことを学んでいらっしゃったんですか？
学部の時には、
はい、
ケインズっていう人の雇用利子および貨幣の一般理論っていうめちゃくちゃ分厚いもう文字ばっかりの本があったんですけれども、
はい、
それをなんか輪読するゼミに入りまして、
はい、
めちゃくちゃ何も未だに何言ってるか分からない話だったんですけども
先生でも分からないんです。
分からなかったです、あれは。でその後に、はい、日本経済の成長とかに自分関心があって、はい、成長論みたいなのやってたんですけれども、
はい、
やっぱりああいうのは天才がやるもので僕ら凡人じゃ無理だなと思ったんですね。でその時に修士論文っていうのも書けずに、
はい、
いて就職活動もうまくいかなかったので、まあ、どうしようかなと思ってる時に、その私学部と修士課程が日本大学の経済学部なんですけれども、
はい、
そこでお世話になった先生から、なんかそのお前どうすんだと、
うん、
卒業したと、っていう風な話をして、何が欲しいんだって言われたので、
はい、
もう切羽詰まってましたので、
はい、
もう初任給並みのお金くれるとこだったらどこでもいいですって話をしたところ、
はい、
まあその先生がその上智大学にそれぐらいのお金くれる先生がいるからお前行ってこいって言われて、
うん、
でその先生が環境経済学をされていたので、そこからずっと環境経済をやってるっていう形です、はい、
そうなんですね、はい、今現在先生が研究していらっしゃるのが環境経済学ですが、はい、始められたきっかけはその上智の先生だったんですね。
そうですね、その先生が環境経済学の先生でして、はい、でやっぱりまあイメージとして研究者を目指す人って、はい、学生の時から優秀って皆さん勘違いすると思うんですけれども、うん、まあ、基本社会に対して関心はあるんですけれども、
はい、
ちょっと変わった人が多いので大学院に目指すっていうのは、
はい、
なのでなんかその院生になりたいとか学者になりたいとかはちょっと思ってはいましたけれども、うん、何か突き詰めたいっていう風なものを僕は持ってる人間ではなかったので、その先生がじゃあこういうのを今やってるので、
はい、
こういうことをやったらどうかなっていう風な提案をされてそれをやるっていう風な形で、それがちょうど環境経済学のものだったので、それで業績を積めたので未だにそれをしてるっていうような感じですね、はい、
そうだったんですね。すごくこうユニークな進み方をされたんだなと思いましたが、まあ、それだけ森田先生が柔軟だったんでしょうかね。
まあ、柔軟っていうよりは、はい、やっぱり人間切羽詰まるともうこれで食っていくしかないっていう風に腹をくくるしかないので、でも石の上にも3年っていうことわざがあるように、
はい、
やってるとなんか面白みが出てきて、まあ、ああなんかやっててよかったなっていう風なのは思う時期っていうのは、はい、後々思うと出てくるんですよね。その当時はきつかったですけれども、
先生その面白みという点では、はい、環境経済学の中の面白みってのはどんなところですか？
そうですね、私は環境経済学の中でも、
はい、
特にそのエネルギーのところ、家庭の使うエネルギーに関しての研究をしてるんですけれども、省エネとかの、
はい、
でまあ、家庭で省エネをすると、まあ、発電所から出る発電所の発電量も減らせるので、まあ、二酸化炭素とか今の話題で言いますと、うん、そういうようなものも減らせますし、個人にとっても光熱費を節約できるのでいいっていうふうなメリットがあるんですね。で私そういうふうな形で家庭の省エネの研究をしてみればってその当時の上智の先生に言われまして、
はい、
でしてたんですけれども、
はい、
まあその先ほど言ったように僕あんまりつまんないなと思ってたのは、僕家電製品をその大学院生の時持ってなかったんですね、
はい、
その家に 居心地のいい一人暮らしのアパートを作ると、はい、結局研究しないでテレビ見たりとか、
はい、
今で言うとネットフリックス見たりとかしてしまうので何もできなくなると。
あ
で結構僕優柔不断な人間なので、
はい、
なのでまずはテレビを振って、
はい、
冷蔵庫にビールが入ってと飲んでその後仕事できなくなってしまうので研究もできなくなってしまうので冷蔵庫を捨て、
はい、
でエアコンとかをなんかつけるとまあ、基本的には快適に寝ちゃうのでエアコンがない部屋に移り、で最終的にはその布団があるから寝るんだっていうの布団も振って、っていうふうな形で、まあ、家電製品なかったので、
はい、
基本そんなにも電気使わない形でやってたんですけども。
そうですよね、冷蔵庫ない、エアコンない、
はい、
テレビない、
はい、まあ、冷蔵庫は本棚で使ってたんですけれども、なので東日本大震災の時には本が倒れずに済んだんですけれども、はいはい、
そんなメリットがそこにあったんですね、
はい、でそういうふうな全然電気使わない省エネ、
はい、
超省エネ型の人間だったのが、
はい、
そのどうすれば省エネするのかっていう研究をしてる時に、
はい、
その他の先生方から、まあ、お前自身が異常値だと、普通の人と離れてると、
うん、
なのにその研究をしてるっていうのはお前どういうことだって言われまして、まあ、ちょっとなんかそういう研究者仲間の間で先生方の間でちょっと受けまして、あちょっとこれなんか森田っていう名前覚えてもらえるかなと思って面白みを感じて、そっからなんかあやってみるのもありだなっていうので、まあ、やり続けてるってな感じですね。
そうなんですね、
はい、
いやすごい先生。そのじゃあの月の電気代って当時いくらぐらいだったんですか？
そうですね、まあ、今物価で値上がったりとか、はい、電力の自由化とかでどこの電力会社を契約してるのかによって変わるとは思うんですけれども、うん、
はい、
私が契約してるときは2014年とか15年で、うん、まだ自由化する前なので東京電力さんと電力結んでたんですけども、だ
い
たい基本879円ぐらいだったと思うんですよね。
1ヶ月879円、
はい、
すごいですね。
でも冷蔵庫が一番めちゃくちゃ電気代食うんですよ。
あ
冷蔵庫を切っただけで1200円ぐらい浮きましたね。
そんなに変わるんですか？
特に一人用の小さな冷蔵庫なので冷蔵庫小さくなればなるほど電気いっぱい食うので、
は
い、効率が悪くなるのでめちゃくちゃ電気代高くなるんですよ。
そうなんですか？じゃあ冷蔵庫大きい方が、
まあでも一人暮らしで
450
リットル買ってもまあ無意味は無意味ですけどね。
確かに、
は
い、そうなんですか。じゃあそんな状態の中で先生は節電の省エネの研究をされてたんですね。
はい、
当時その東京電力と契約をしていると2ヶ月ぐらい経つと東京電力から電話かかってきたそうですね。
そうですよ、基本電力量だけを2ヶ月か3ヶ月ぐらい継続しますと、まあ、その最近ですと孤独死っていう風なのが多いので亡くなられてるんじゃないのかっていうので当時のコールセンターの方から電話かかってきまして、そのまず生きてるかどうかと住んでるかどうかっていうのは確認はされましたね。
先生その生活どのくらいされてたんですか？
そうですね、2006年から、
はい、
2012年から6年間くらいやってましたね。6年か7年ぐらいは。
すごい、そうだったんですね。途中で不便を感じたりとかは？
当時東京にいたので、
はい、
その狭い暗い部屋にいるよりは部屋に帰らないで研究室に泊まったりとか、あるいは飲みに行って、
はい、
で知り合った飲食店のオーナーさんとかと朝まで飲んで、
はい、
でスーパー銭湯で夜を覚まして大学に行くっていうのは生活をした方が明るい性格というか明るい人生になれるので、まあ、むしろ僕は不便ではなかったってありますね。
今伺っててそう思いました。ありがとうございます。さあ先生の上智大の院生生活について伺いましたけれども、その後先生は群馬県に戻られるんでしょうか？
都内で任期付きの教員というか助教とかっていうポストとか研究員をした後で2018年に、高崎経済大学の地域政策学部の方に着任するっていう形になります。
はい、久しぶりに先生群馬に戻ってきて、富岡戻ってきていかがでしたか？
まあ、富岡はそんな変化がなかったので、うん、まあこんなもんかっていうふうな感じではありましたけれども、
はい、高崎はいかがですか？
高崎はですね、高校までの間僕結構 映画が好きで、昔オリオン座とか、
はい、
スバル座とか、うん、なんかいろいろな劇場があって、
ありましたありました、はい、中央銀座通りにね、たくさんありましたね、東映東宝もありましたしね。
今夜はちょっと大人の店の界隈になってしまいましたけれども、うん、昔は映画館があって結構見に行ってたんですけれども、
うん、はい、思い出深い映画とかありますか？
スターウォーズのエピソード1かエピソード2だったと思うんですよね。高校3年ぐらいの時だと思うんですけど、
はい、
あの時朝の5時半に、
はい、
当時の友達と、高校の時の友達とチャリで富岡から6時頃に来て並んだ覚えはありますね。でも僕らしか並んでなかったっていう、はい
はい、そんなことがあったんですか、はい、じゃあそれは忘れられない思い出ですね。
そうですね、はい、
さあ、それではですね、先生の担当授業について教えていただけますか？
はい、私今専門が環境経済学になりますので、
はい、
今受け持っているものは環境経済学と環境政策論と呼ばれるもので、また私理論研究スタイルが理論とかではなく、はい、その理論が本当に正しいかどうかっていうふうなことを検証するデータとかを、まあ、今、まあ、データサイエンスっていうとかっこいいんですけども、
はい、
それよりはちょっと劣化版なんですけど、データ分析をする方なので、うん、まあ、そういうので計量分析っていう、まあ、主に3つの立ち講義を持っています。で、まあ、メインはその環境経済ですので、まあ、環境経済の話をしますと、
はい、
まあ、基本的にその環境経済学っていうのは、環境と経済って相入れないものの名称が重なってると思うんですけれども、
うん、
まあ、基本的には、まあ、私たちが生きていくためには、はい、ある程度環境に対してダメージを与えないと、まあ、私たち生きていけないわけですので、まあ、基本的には環境と経済のバランスが維持できるような社会にするためには、まあ、今の既存の社会制度のどこに欠点だったりとか足りない部分だったりとかがあって、どういうことをすると、まあ、基本的には無理もなく、まあ、その経済と環境のバランスが、まあ、維持できる社会を構築できるかっていうようなことを、まあ、考えるのが環境経済学っていうふうな話分野になります。
ありがとうございます。先生、ゼミを持っていらっしゃいますが、ゼミの学生さんに期待することなど何かございますでしょうか？
ゼミの学生というよりは、まあ、幅広く学生に期待することとしましては、
はい、
まあ、怒られるうちが花ですからね。やっぱりいろいろと失敗をしてもらって、でその失敗の中で苦しさと、その中からの、まあ、楽しみみたいなものを、まあ、見出して社会出た時に、はい、まあ、なんていうんですかね、社会出ると謝っても済まないですからね。
そうですね。
なのでその塩梅を学生のうちに、まあ、その経験をして楽しむっていうようなことを、まあ、期待したいですね。
はい、ありがとうございます。ラジオゼミナール、今回は高崎経済大学地域政策学部准教授の森田実先生にお話を伺ってきました。森田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もぜひお聞きください。